今日からグリーンコミュニケーションご案内役、松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社近藤電業社、人と人心が通う環境を作る厚生会武田病院のご協力でお伝えいたします。今日からグリーンコミュニケーション。この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さて、立春も過ぎました。暦の上ではもう春です。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日は特にですね、この番組生放送なんですけども、この冬一番の寒さ。
寒いですね。
寒いですか。
めちゃくちゃ寒いですね。
はい、はい、皆さん風邪ひいてらっしゃいませんでしょうか。インフルエンザが流行っているというね、そういうことを聞きましたけども、さて今回のテーマは、リーダーは変わったけれど今世界はどうなるの、というそんなテーマです。世界のお話といえば、コメンテーターはこの方です。龍谷大学教授、そしてシンクタンカー異文化コミュニケーション、財団理事長でいらっしゃる中野保さんです。中野さん、こんにちは。
こんにちは。いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。はい、中野さんは、このラジオカフェで週1回番組、はい、生放送、
シンクタンクジャーナル、火曜日の6時から、ね、
そうですよね。まさに本領発揮というところなんですけども、はい、大学の先生ももう、何年間か、
もう4年ぐらいですね。
そうですね、はい、で去年の春から教授になられまして、すっかり板についた。
いやいや、
風貌もやっぱり教授風っていう感じなんです
が、絶対そんなことないと思いますけどね。はい、未だに名刺は国際フリーターという名刺使ってます
ね。そうなんですか。はい、はい、あのこの時期って学校の先生何されてるんですか。いや、
ものすごく忙しくて、はい、まあ、採点っていうね、これは、まあ、大学先生にとって最も重要な仕事で、学生が延べ1000人ぐらいなんですね。
受け持っててい
くつかの大学でやってますんで、
京大とかも、
あの、ね、大学院の留学生なんですけどね、それ英語でやるんですけども、普段小レポートっていうのを書いてもらって、はい、でそれが出席の代わりになるんで、僕全員その最終日にそれを返すんですね、学生に。
はい、
あなたは何回授業の最終日何回出席したかって分かるでしょ。
はい、
僕は出席すごく重視の点数つけるん で、うん、で同時にファイナルレポートと合わせて点数をつけていく、はい、ということは、はい、やっぱり真面目に出てる学生に対してすごく評価高くしたいんですね。
それは重要なことですよね。
うん、で1週間以内にその全部レポートを読んで、はいはい、やっぱりこう差別化つけなダメでしょ、この学生
出席すればいいといえばそうじゃないと、
じゃなくてやっぱりそのどんだけ理解したかということ で、
はい、
でそれがほんのあっても1週間の間に全て済ませなきゃいけないとか、はい、あるいは来年の計画を全部この時期に作らなければいけないとか、
うん、
ということで忙しかったんですけど、2日前にそれ全部終わって、
2日前に
もうちょっと財団の方にね、集中して、やろうかなって思ってるところです。
あ、そうですか。
はい、
あれですよね、先生の身になるとそういうこうレポートを評価するってなかなか、難しいですね。
まあ、それが仕事やと思いますから、授業をやってそれで評価するっていうのが、
なるほど、
ど
れだけ自分が伝えたことを理解し、それをさらに発展させているかみたいなことですかね。
今日本の勉強というのは、はい、どちらかというとこう勉強というのは覚えるということを中心でしたね。決まった答えがあって、
まあ、特に高校時代ぐらい
までは、はい、だから大学に入れば、僕やっぱりシンクタンクが好きなのは、自分の頭で構想を練って、
はい、
そしてわからないところはその学んで、古今東西の文献を読んで学んで、はい、それをラジオなり新聞とかコラム書いたりして伝えるという、
はい、
その構想するということを考えるという行為が大学の学問だと思うんですね。
ああ、そうですか。う
ん、問いて自分で何か問題提起をしてそれを学ぶという、その積極性が僕大事だと思うんですけど、
ね、ああ、そうですか。中野さんがやっぱりお偉いなと思うのは、その古今東西の文献をやっぱり非常にたくさん読んで、研究されているというところが、やっぱり、私なんかと
は、それは僕が一つ言えるのは、やっぱり昔勉強してなかったですから、あんまり僕本当に勉強が決まったことやるの本当に嫌いなタイプで、
はい、
だから今まで 例えばいつもそうだけど、僕はもうギリギリの成績を通るときに、はい、特に高校の時なんて 2,3 日前に集中して勉強するだけで、普段は全く違うことやってたんですね、
はい、
でそれだけで一応通ってきたんですけれども、はい、だけど本当に大学行こうと思えば、変なことせずに決まったことをやるのがやっぱりベストでしょ、
はい、
と思うんです。だから僕は絶対自分はそういうことできない人間なんで、今もそうですから、あの教えるにあたっても短期間ですごい勉強して、それを思う存分学生にこう伝える能力はちょっと自分であるかなっていうふうに、一冊本読んでそれをすぐ頭に入れて話したりですね、それを相当深くやったりという能力はシンクタンクの能力だと思いますけども。
そうですか、分かりました、
はいはい、
さあ、あの2010年新しい年になった頃はまだそんなにあの月日が経ってるわけじゃないんですけども、リーダーが去年たくさんの国で、うん、変わって何かこう変化、良い変化が起きるんじゃないかなというふうに、まあ多くの人が期待したかなと思うんですが、うん、ところがどっこいっていう感じなんですけども、うん、中野さん、そういう全体を見ていかがですか。
まず経済から入っていいですか。
はい、どうぞ。
あの経済に関してはアベノミクスという、まあ、あの安倍総理どちらかというと安全保障では保守派ですけれども、経済に関してはエール大学の浜田光一教授とか言われるように、要するにすごく金融政策でリベラルな考え方ですね。あの世界の中の日本見た場合に、なぜこれほど円高であるかっていう、まあ、その問題提起したときに、マネーサプライが、リーマンショック以降ですね、ドルとユーロのマネーサプライはすごく多かったけれども、円は極端に少なかったんですね。 日銀は吸ってると言っても相対的に少なかったと。そうするとどうしても円高っていうことになってしまうと、それを是正することによって、円が下がって株が上昇するという、まあ、アベノミクスが成功しているということは、安倍総理のこう保守的な、安全保障は保守的だけど経済のリベラルすごく成功していると。で他の中国の習近平さんもやはりリベラルと一応言われてて、外国との交流とか、だけど軍事は違います。軍事は相当強く出てますけれども、それで尖閣の問題とかでちょっとやっぱりね、なかなか厳しい局面というか、なんかレーダーにこういう風に入ったからそれを攻撃するかどうかという話が出たりしてると。でプーチン、ロシアを見てみればプーチン大統領はやはりブラックベルトディプロマシーというか柔道家であって、戦略家で KGB 上がりで相当やっぱり切れるから、北朝鮮問題に関してもいろんなことをやっていかれると。でオバマ大統領に関してはですね、やっぱり2期目のあのステートオブユニオン分析してみても、そしてその動き分析してみても、明らかにあのモンロー主義というかアメリカ国内中心の政策を取られると思うんです。で軍事費は毎年5兆円ぐらい減らしていくと、すごい大きな減らし方なんですね。そしてシェールガスが、まあ、アメリカ出てくるんで、これはアメリカがエネルギーの輸出大国になるという言われるぐらいすごい出来事で、中東に頼らなくてもアメリカ独自できて、で日本もシェールガスをうまくアメリカと天然ガスでやることによって中東依存が減る、要するに日米関係が深まるというようなね、まあ、そういう政策 でアメリカの企業なりが世界に出ていった企業をアメリカに戻ってこいと思う、ね、アメリカでも新たに強くなって雇用創出という、まさにアメリカ南北アメリカ中心としたそういう政策が出てくると。でその中で日本としてはアジア太平洋の中でどうするということをですね、もっと考えるべきだと思うんですけれども。
はい、わかりました、まあ、全体としてはそうすると、あの別にまんざらでもないということ、うん、
僕は
やり方次第では
保守的で強い大統領なり強いリーダーが出たっていうことは本格的に動き出してると思うんですよ、何かが。
はい、それは日本に今おっしゃったのは、
世界中が、
はい、
それぞれのやっぱり、キャラクターのあるリーダーが出て、日本もそうですね、やっぱり今のところ意外とキャラクターっていうか、まあ今のリーダーとちょっと違うリーダーのように今のところ評価されてますね、安倍総理に関して。
まあそうかもしれません、うん、
経済的な側面で成功してるからかもわかんないですけれども、はい、
まだ成功よく言われることですけど、うんうん、まだ何もしてないじゃないかと。
いや、あれ経済はそんなもので、はい、やっぱりそれを言って先を読んでやるんで、それが実際株価に現れてたり、はい、あのまあ、デフレからインフレという現象が出たり、はい、あるいは日銀との 日銀の総裁選びにしてみてもですね、はい、やっぱり力持ってるという、やっぱり政治力があるということは、うん、将来ねちょっと違ったパラダイムのシフトが起こってると思いますけど、
ね、ああそうですね。それではですね、はい、こう国別にちょっと伺いたいんですけども、
す
み
ません、もう話してしまいましたけども、
いやいやまだこれからです。はい、はい、ですね、今こう注目されている本当にここ 2,3 日、北朝鮮の金正恩さんが、ジョンさんもお父さんが亡くなって、代表になった時に。ちょっと新しいことをしてくれるんじゃないかなという期待感も少しはあったかなと思うんですが、ここに来てそうじゃないんだなと、何や同じやんかみたいな感じなんですけど、
うん、どうなんでしょうかね。
どうですか、今核実験をするかしないか、うん、いつなんだろうっていう、そういうことなんですけど、うん、どう分析されますか。
まず僕の分析は、はい、北朝鮮の立場にまず
なって立つと
、はい、僕はすごくリベラルで、まあ、軍事的な関与を嫌って、他にグランドデザインを作って経済協力なりソフトパワー、ソフトランディングということを主張している人間ですけれども、
はい、
実は北朝鮮の立場になった場合に、はい、キム・ジョンウィルとキム・ジョンウンさんは同じラインを追求されてて、いくら、うん、北朝鮮の国民が飢餓に苦しんでも、要するにミサイルとか核兵器を持つことによって世界と同じ土壌で、交渉ができると、最大の防御はやっぱりその核兵器を持つことによって、世界が攻めてこないとという考え方はやっぱり持っておられると思うんですね。でそれはキム・ジョンウンさんが今されていると。でその中で中国なり、例えばアメリカもそうですけれども、抑止どころか完全にこれを阻止しなければいけないということを強く言ってるんですけれども、だけど国連の場においてもなかなかその、P5 という常任理事国の国々がまとまらないというか、非常に難しいですね。その、
まあ、中国が主には反対するとか、そういうことですよね。
そうですね、中国は例えば石油なりの供給をストップさせれば、はい、北朝鮮というのは完全にアウトだと思うんですね。けどそこまで北朝鮮中国もやらないし、それでいてアメリカ本当に軍事攻撃するかといったら、今オバマ政権はそういうことよりかアメリカ国内の
雇用創出とか
問題解決であんまり関与したくない、
はい、特に2期目はそういうことですね。
そういうことですね、
はい、
で日本にしてみてももう拉致問題とかも、まあ、要するにもっと強く言ったらいいんだけど、こう、まあ、なかなか言えないですね。だから北が今やるべきことは、北がもしミサイル、ミサイル成功させたんで、次にこの核実験再び、3度目ですかね、
はい、
こ
うな
った
り、今回は濃縮ウランを、
そうですね、
はい、
成功をもしやめたら、これでやめたら経済協力をかなり、行うとというような交渉か、あるいはすでに北朝鮮は核兵器なりをもうミサイルも含めて持ってると、でその後の交渉どうしようかというステージに来た場合に、僕はやっぱ核兵器保有の、朝鮮半島において、将来朝鮮半島がどのような南北の統一に向かっていくかというね、その先まで読んでやっぱり今の、議論をすべきだというふうに思うんですけどね。
最近北朝鮮が作った映画で、
はい、
北朝鮮のなんか夢とかなんかいう映画でしたっけ、
はい、
その南北が統一してアメリカがこう無残な姿になってるみたいな映画をなんか、国内で流したとか流してないとかいう話があるんですけども、うん、やっぱりこう南北統一したいというのがお互いの望みなんでしょうか。
僕この前僕の、シンクタンクジャーナルに、
はい、
防衛研究所の実ナンバー研究職のトップで、
はい、
遠征大学という、まあ、韓国のエリート大学の、ね、
はい、
教授の竹澤先生に来ていただいて、で、まあ、北朝鮮の問題を話しているときに、やはり北朝鮮のやっぱり本当に究極的な、望みは、
はい、
南北の統一であると。
え、
で北が核を持ったと。で、韓国の場合はヒュンデーはじめ、サムソンももう経済的にはすごく強くなりましたね。今ちょっと温高でちょっとね弱くなってきたんですけれども、
はい、
日本の家電メーカーシェムはサムソンの方が強いという状況ですね、
はい、
経済で強い韓国と100万人以上の軍事力を持ってって核を持ってる北朝鮮が合体した場合ね、朝鮮半島が、これはすごく朝鮮民族にとって強くなると、
はい、
そしてそれで日本にも睨みを聞いて、 あの中国に対してロシアに対してもアメリカに対してもそれらのことができるとというような考え方があるとすると韓国の人はそういうこと言わないと思いますけれども、再びこう統一で経済と軍事で強い朝鮮半島が現れた場合に、唯一冷戦構造が残ってるっていうこの朝鮮半島の38度線の冷戦構造も崩壊してバランスオブパワー勢力均衡型も崩壊して新たな何かが生まれるというねそれも考えられると思うんですけど
ね。そうですね。あの、まあ、でも韓国の方がどう思うかというところも非常に重要で、あのこの前韓国の大学生が、あのラジオカフェに遊びに来られましたけども本当に穏やかで、穏健で、あのやっぱりあのいろいろこう就職率とか、それからいろんな社会問題経済格差とか、あの問題はあるんですけれども、あの結構こう穏健なやっぱり社会がある程度成熟しているのかなというふうに思ったんですけども、
僕の留国大学の学生で韓国の留学生がいて、一番前に座って、で彼はっきり言って一番高い点を与えた一人なんですけどね、の講義1年間ずっと全部出てくれて、でその軍事のミリタリートレーニング終わってすぐ日本に来たんですね。1年間留学に来て、でやっぱりいろんな苦しいことも知ってるし、で日本で学びたいことも分かってるし、すごくやっぱりその積極的で、優秀で、どうして彼らが優秀かというと、やっぱり軍事トレーニングを積んだということと北の脅威に対してどうしようという明確な考え方を持ってるということが彼らの強みかなというふうに思いました。
ああそうですか。そうするとまだあの北は、統一したいというよりはまだ脅威の段階ではあるということ
かもしれないですけどね。だけど北はやっぱり統一ということを考えながら、核実験もそうですし、ミサイルも全て行っていると思いますからね。
そうですか、はい。時間があっという間に経っちゃうんですけども、やっぱり私は中国どうなんですかっていう感じなんですけど、なかなか、中野さんはやっぱりウィンウィンの関係がいいとかおっしゃいますけど、そういうことはあまり通用しない相手じゃないかなと思うんですが、最近の、やっぱり、軍事力増強させて、そのもうまさに行動でいろんなことをどんどん展開していくという、その、行動ぶりを見ていると、それからアメリカにもサイバー攻撃、日本にもサイバー攻撃、やっぱりやや攻撃的っていう感じですよね。いや、どうやって
どうなんでしょうかね。やっぱり中国というのは13億の民がこうやって、それですごくやっぱりこの20年で20倍ぐらいのね、経済発展成し遂げたと。でやっぱり強い国ですから、アメリカに比べて軍事費はまだまだ低いですね、割合からいけば。
あ、そうなんですか。
その GDP の割合、アメリカ1国で、2位から15位全部軍事費、アメリカ1国が強い状況なんですね今、1極ダントツアメリカが強い。それアメリカが軍事を大きく減らそうとしてて、中国のこの強さからいくと、米中という2つの対立構造からいくと、中国の軍事費って上がって当たり前というふうに思った方がいいと思うんですね。中国がものすごく上げてるというよりか、今まで中国はどちらかというと、あの我々は過小評価したんだけど、この勢いですごく伸びてきて軍事を上げて当たり前であると。そうするともっとこう考え方を変えて、軍事のみならずもっと包括的に、例えば為替の問題とか人民元がどうなってて、アメリカとの関係、日本との関係がどうなってるとか、知的財産所有とかですね、企業経営における何かとか、あるいは TPP の交渉に対して、まあ、日本も入るかどうか分からない状況で中国をどう入れるっていう、アメリカはそういう要するに同じ、フレームワークの中で、経済というところで競争していこうと。で中国は2つのタイプで、1つは北京のような共産主義中心とした中国と、上海のように市場経済を中心としたネットワークチャイナというのがあると、むしろアメリカは上海を中心としたネットワークチャイナの方にすごくオバマ大統領は接近してると、でケリー、国務長官もジョン・ケリーさんもどちらかというと中国のそういうところに力を入れようというね、
まあ、くしくもアメリカの話になりましたけども、やっぱり違うということですか、北京と今北京と上海という、
ネットワークチャイナとコマンドチャイナという、僕は絶対そうや思いますね。中国っていう国っていうのはやっぱりすごく 辺境地区も含めて、うん、あのものすごく
それだけ巨大な国ですよね。巨大な国です
から
、
これが中国だっていう、はい、難しくて、まあ、習近平というリーダーがどう考えているかということも大事ですけれども、はい、そのご子息なりがアメリカのハーバード大学に留学しているということからも、うんうん、やっぱり意外と開かれたリベラルなリーダーかなと思いますけど。
そうですか。ただ、中国 の, あのそれなりの、生活レベルの方はみんなハーバードやアメリカの大学に行ってるっていうようななんか噂もありますよね、うん、それでベンツ乗りましてどうのこうのみたいな話もありますが、うん、そんなことはないんですか。
いや、その一部だけだと思います。当然ながら一部でも人口が大きいですからね。あ、1割にしても1億3000万ということを言えば、はい、
そうですか。
だからアメリカの大学に留学生の数を見ても、うん、明らかに、中国なりあるいはシンガポールなりね、はい、香港なり韓国も高いし、はい、日本はちょっと減るけれども再び東大よりかハーバードという思える日本人も増えてきたというようなね、朝日新聞の、はい、記事がありましたけれども。
そうですか。そうするとこう日本としてはこの中国とどのようにまあ、アメリカは、この後で伺いますけども、日本はどう、
明らかにその尖閣の問題にしてみても、はい、僕はまあワシントンのシンクタンク、特にブルッキンズ研究所のリベラルの立場から見れば、はい、ああいう挑発に乗ったり、うん、あるいは国有化するって言った場合に、うん、日本に、ね、どういうメリットが、それを言うことによってどういうことが起こるかということを考えるべきだと思うんですね。
政治家はそうあるべきですよね。
そうでしょう、
はい、これをしたらこの先何が起こるかという想定して、
例えば自分の、はい、まあ、韓国の問題でも、細かいことをね、これは強制的とかなんかそういうことをもし言ったとしますね。けど戦争全体の責任を問われた場合、あるいは日清戦争から日韓併合の問題問われた場合に、いろんな問題がこう出てきますね。世界の世論に対して日本の一部のそういうどちらかというとナショナリズムの強い愛国心というんですかね、その考え方は絶対通用しないと思うんですね。僕敗戦国ですから、それを忘れて、その各論ばっかり言ってたら絶対負けてしまうんで、本当にそういうあんまりそのことを言わない方が、僕領土問題にしてみてももっとこう、穏やかっていうんですかね、柔軟性を持って対応すべきで、あまり愛国心ナショナリズムを出すということは、昔の日本っていうんですかね、中国と日本の経済格差がすごくあって強い日本だったら言えたかも分かんないですけど、だんだんだんだん縮まってきたり、あるいは中国の方がすごく勢いがあるんで、その状況の中であまりそこはですね、まあ何も言わずにというか、鄧小平が言われたような感じで、
はい、
次の世代にね、また
ゆっくりしようと、もうちょっと知恵が次の世代にはあるかもしれないと、ね、ただこの前公明党のあれ山口さんですか、
はい、
中国に行かれて、うん、なんかそのようなそうだよねというふうな話も、うん、されたと聞いておりますけども、その後でのこういう、やや過激な行動というのは、みんなが驚くという、それがどういう本当にそうなのかどうかは全く分かんないんですけども、うん、もし本当だとしたらどういう意図で何なんだろうという、これからせっかく、うん、また安倍さんが習近平さんにも会って何かが変わるかなっていう、こう期待感があった時にまたその尖閣でそういう問題が起きると、何なんだろうっていう感じなんですけど、
だけど期待感とすれば意外と平和構築っていう時、
はい、
実際よくあることなんですけども、はい、割と強いね、保守派同士が、議論した時の方がブレないものがあって、
はい、
意外とこう、まあ、リベラルというか民主的弱いソフトパワーという時の方が意外とブレる場合があるんですね、
は
い、だから中国の場合強いリーダーと日本も結構強いリーダーで、
はい、
国民のポピュリズムが変な世論がメディアを通じてこう加熱しなければ大丈夫だと思うんですけどね、
はい、あ、そうですか、うん、さあアメリカと中国も大いに関係がありますので、アメリカの話に移りたいんですけども、はい、ヒラリーさんがもう、退任されましたですよね、うん、で2期目がこうスタートしているわけなんですけども、はいはい、1月20日の
就任、一般
演説、はい、 前回ほどのなんかインパクトがなかったなっていうのが正直な感想なんですが、うん、それはどうでしょうか、
うん、
もうこの前だと核なき世界とかいろいろあって、うん、さすがだなっていうところがあったかと思うんですけど、
ね、まあ、それは明らかにですね、はい、大統領なりあるいは日本も含めてリーダーが力を入れて演説する時というのは結構弱い時なんですね。ほんまにその強い明確な時って別に言葉に表さなかったもそのなんかがこうあるんですね、
はい、
だから今回の僕はオバマ大統領の演説なりを聞いたらやはり それほどねインパクトのあるその演説をしなくてももうやるべきことは決まってると、
うん、
っていうようなね僕はなんとなく感じを受けて、それは軍事あるいはイラクアフガニスタン撤退させたようにどちらかというと軍事費も下げながらやっていったり、はい、あるいは財政の崖っていうあれもうまくやりましたし、意外と共和党、議会でも上院と下院の上院は当然民主党強いけどまだ下院は、共和党が強いという状況の中でもね、はい、
まあ、
ねじれでだけどもそれをうまく、はい、妥協しながらやっていくというようなことを出しておられるんで、はい、行動力の方が僕は評価したいと思うんですからね。
ああそうですか。この第2期のオバマさんの陣容なんですけれどもいかがでしょうか。まず国務長官のヒラリーさんがジョン・ケリーさんになったんですか、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、僕はジョン・ケリーさん、
中野さんよくご存知、
僕本当にワシントンにいるときに、
はい、
ブッシュ大統領大統領選挙あるときに、まあ、ジョン・ケリー本当に応援してて、未だに僕の車の、
はい、
車にジョン・ケリーのステッカーね、その時の大統領発表が、僕結構ジョン・ケリーさん、はい、もう上院外交委員会のその委員長なんですよこの方、
はい、
しょっちゅう僕は公聴会でジョン・ケリーさんの講演あるいはジョージ・ワシントンジョージタウン大学でも、うん、もう講演何回も聞いて、もう本当にね日本には伝わらないけどすっごい情熱で、で奥様がまた有名なね、
は
あ、ヘンズですかね、ケチャップなりあるの、
はい、
そこのまあ、実際未亡人で、
ああ、そうなんですか、
もう
そ
う金持ちで、家結構近所だったんですかね、ジョージタウンで、はい、でもう一人、
まあ、ジョー、はい、
はい、
バネッタ
国防長官、
ね、長官がヘーゲルさんになるんですか、
はい、チャック・ヘーゲル、はい、この方は共和党だけど
素晴らしい人だそうですね、
僕はイラク戦争
2003年の現在も共和党なんですか、
共和党です、はい、2003年のイラク戦争勃発で共和党で唯一、オバマ大、ブッシュ大統領に反対して、
はい、
民主党側のそこに、大量破壊兵器に対してね攻撃するなって言った張本人なんで、
はい、
だけどこれで今日のニュースでは上院の、この大統領が指名したにもかかわらずそれを通さないというマケイン元大統領候補が非常にヘーゲルさんを嫌ってて、非常になんか大きな話になりつつあるようなニュースがありましたけれども、
ああそうなんですか、うん、こういうやっぱり素晴らしい人はなっていただきたいですね、うん、やっぱり世界のためにもなるという気がしますけれどもね、
うん、
ヘーゲルさんは結構本当におっしゃったように面白い人ですね、
うん、
核廃絶のなんか、うん、推進団体にも、うん、加わってらっしゃるとか、
そうですね、
やっぱりそういう、こう行動力のある方がこのアメリカの重要な地位にもついてくださるといいんではないでしょうか。
そうですね、
さあ、一言で、
はい、
どうでしょうか、この今のやっぱり混沌としていると思うんですけども、何か希望の兆しというの
は、一言でいくと、はい、一方ではこう強いリーダーが出てきて、もう一方は多極化というかね、マルチラテラルというか、
はい、
世界 国際連合というか、そういうところにもっと力を入れる、
はい、
だから僕も日本ももっと国連という場で、堂々と発言して英語 で存在感を示すことが大事だと思うんですけども、
そうですか、わかりました。日本の政治を改革しないと受けますダメですね。
ダメですね、
はい、
まあ、ラジオからね。
そうですね。
大きなこと言って
第一歩から、うん、はい、ありがとうございました。
はい、
中野保さんでした。
はい。